ヨハネによる福音第73回、私の羊を養いなさいという主題で、ヨハネによる福音書21章15節から17節です。イエス様はペテロに、ヨハネの子シモンよと呼びかけました。これは父親の名前を言ってからペテロの本名を言うわけですね。皆さん、お父さんの名前を先に呼ばれてですね、自分の名前が次に来たらどう思いますか？私の父は磨くという名前なんです。だからもしですね、千田磨くさんの息子千田俊明よって言われたらですね、私はなんかもう襟を正されるような、そういう改まった呼びかけだと思うんです。しかもそれがイエス様はペテロに3度も呼びかけているわけなんです。まあ普段はあだ名でペテロ、あるいはイエス様たちが語っていたアラム語ではケパという名前でですね、あだ名で呼んでいたはずなんですけれども、そのペテロというあだ名をつける時のいきさつというのが、ヨハネ伝の一章の中にこんなふうに書かれているんですよ。イエスは彼に目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパ、訳せばペテロと呼ぶことにする。イエス様はシモンに出会った時に目を留めたんです。どういう眼差しだったでしょうか？その眼差しで目を留めて、あなたをケファと呼ぶことにする。これはギリシャ語に訳すとペテロになるわけですけども、その意味は岩という意味なんです。固い岩ですよ。ですからこのあだ名にはですね、確かに岩尾という意味もありますけれども、私はどちらかというと石頭、頑固者というふうな、そんなふうにも理解できるようなあだ名だと思うんですね。ただしペテロ本人はこのあだ名を気に入ったようです。皆さんは自分がどんな名前で呼ばれるのが好きですか？まあ、このあだ名というのは自然発生的に決まっていくわけなんですけども、私は進学校に行った時にまず最初に自分のニックネームを決めなくちゃいけなかったんです。千田俊明、これはあまりにも音節が大きすぎますね。ということで俊明、これも4音節なんです。一番いいのは2音節です。ところが私よりも先輩の一人、吉井誠君という人がいたんですけども、誠3音節なんですね。彼は誠の3音節にこだわったんです。これが発音しにくいんですね、アメリカ人には。もう惨憺たるもんですよ。誠って言ったらですね、モスキート蚊ですよ、蚊。モスキートって言って、いや、誠だって言ったら、最終的にはですね、マンキートーンなんて、猿の足のつま先みたいに、マンキートーンなんて呼ばれたこともありそうです。まあ、だんだんですね、誠というのが定着して、みんな誠というふうに呼ぶようになったというふうなことを聞いたもんですから、私も二音節にしようと思ってですね。で、年明じゃなくて、年にしようと思ったんです。私の母が年ですので、ちょうどいいんじゃないかと。ということで、私のこと、just call me 年っていうふうに言ったんです。そしたら、年っていう言葉は英語にないので、腰とか言って、いや、腰はここなの。いや、都市なんだ、ちょっと、串、串は頭を溶かすものだと思った。大変だったんです。で、ある時ですね、怖い話を聞いたんですよ。都市をちょっと発音を変えて、トゥーシというふうに呼ぶとですね、赤ちゃん言葉でお尻を刺すという、なんだそうです。これは、ぜひ避けねばならない。どうしたらいいだろう。そしたら、ある友達がですね、簡単だよって。自分のこのつま先、足のつま先を刺して、トウ、それから女性を刺して、シー、ほら、トウ、シーって、やったら絶対に覚えてくれるからって言うんです。それで私もやっとトウシーを呼ばれるようになってですね、新学校生活が平穏無事に始まったというわけなんですけども、今日のところでイエス様はペテロといつものように呼ばなかったんです。ヨハネの子シモンよ。改まってイエス様はペテロにどんなことを語り出されたのかということですね。そうしますと15節にこのようにありますね。彼らが食事を済ませると、 イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するかと語り始められたわけです。で、ここは必ずしも意味が明瞭でない表現が取られているんです。直訳してみます。あなたはこれら以上に私を愛するかとイエス様はおっしゃったとヨハネは伝えているわけです。これらって何だ、それから以上にというふうに比較してるんですけれども、何が比較されているのかということでですね、実は3つのことが可能なんだそうです。第1はですね、あなたはこれらの人たちが私を愛する以上に私を愛するかと尋ねたと。これは口語訳とか新改訳の2017年版の訳からわかりますね。2つ目はですね、あなたはこの人たちをあなたが愛する以上に私を愛するかというふうにお尋ねになったという、そういう解釈も可能なんですね。三つ目、ペテロはこの直前に私は寮に行くのだというふうに戻ってきていますから、それを受けてですね、あなたはこれらの魚網や船以上に私を愛するか、そういう解釈も可能なんだそうです。どうでしょうか。一番最近の新共同訳の2018年版とかフランシスコ改訳は1番と2番どちらとも取れるような訳をしています。ですから、あなたはこの人たち以上に私を愛しているかというふうに無難に訳しているんですけれどもね、3つ目のやつはありえないですね。あなたはこれらの魚網や船以上に私を愛するか、これはありえないですよ。ただし、もっとありえないと驚くのはですね、この時のペテロの答えなんです。口語訳ではこのようにあります。ペテロは言った。主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えたというんです。実はこれは一番最初に来る言葉はですね、主よではないんです。はいなんです。はい、私があなたを愛することはあなたがご存知ですというふうにはいが来たんです。ありえないと思いませんか。だってこの前ですね、あの十字架の裁判の席でペテロは3度イエス様を知らないと言ったんですよ。でこのことについてルカはですね、こんなふうに語っています。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に3度私を知らないと言うであろうと言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いたと伝えています。ルカによる福音書の22章61節のところで、主は振り向いてペテロを見つめられたというんです。一体イエス様はどんな眼差しでペテロを見つめたんでしょうか。皆さんどう思いますか。ああ、ペテロ行ってしまったな、そういう咎めるような目でしょうか。実はですね、初めてシモン・ペテロとイエス様が会った時、イエス様は彼に目を留めてとありましたね。この目を留めて、一番最初の出会いの目を留めてという言葉と、今主は振り向いてペテロを見つめられた、この言葉は同じ言葉が使われているんです。だからイエス様は変わってないんです。初めてイエス様はペテロと出会った時のあの愛おしむような目と、今私はそんな男は知らないと言ったペテロを見つめたその言葉は同じなんです。イエス様変わっていないんですよ。それがこのペテロを見つめられたという言葉なんですね。まあ、ペテロの否認というのは、あなたは3度私を知らないというのは、4つの福音書が確かにイエス様はペテロにそのように言ったということは伝えているわけなんですけどもね、例えばルカ伝でも語られているんですが、こんなふうにあります。シモンが言った。主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。するとイエスが言われた。ペテロよ、あなたに言っておく。今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言うであろう。この否認予告というのは非常に残酷なものですけれども、でも確かにイエス様ペテロにそうおっしゃったわけなんですね。そのことがあってイエス様はペテロに、あなたは私を愛するかというふうに今食事が終わって尋ねられたということなんです。このイエス様が言った私を愛するかという言葉はですね、 アガペの愛をもって私を愛するかというふうに尋ねられたとヨハネは伝えています。アガペの愛というのは、これは神の愛です。あるいは子供に対する親の愛、 100% の愛とある人は言います。それに対してペトロは、私があなたを愛することはあなたがご存知です。この愛するというのはフィリアの愛という単語をあえてヨハネは使っているわけなんですね。このフィリアの愛というのは、あのフィラデルフィアという町がありますけれども、兄弟愛という意味です。そのように人間の友愛を指す言葉なんですけれども、アガペの愛を 100% とすると、ある人はフィリアの愛は 60% というふうに言っています。神の愛と人間の愛はそれほどに違うんだということを言っているわけなんですけれども、ただここの言葉の違いというのはそんなに大きくは違わないだろうという人もいます。確かにこれを現代ヘブライ語に訳しているときには同じ単語が使われていますので、そんなに差を認める必要はないという人もおられるんですけれども、ただヨハネ伝はギリシャ語で書かれているので、やっぱりそういう意味では何らかの意図があるというふうに私は思うわけなんですね。でペテロが言ったわけです。そうです、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。一体ペテロはどういう思いで言ったでしょうか。三度主を知らないと言ったペテロにとって、この言葉はですね、本当に辛い思いから言った絞り出すような言葉だったと思うんですよ。というのは、主を三度否むことによって深い後悔と落胆の中にペテロはいたはずなんです。そのペテロが必死になって絞り出すような思いでした、せめてもの返事ではなかったかと思うんですね。とっても 100% の愛であなたを愛しますとは言えなかった、やっとの思いで言ったと思うんですね。そしてそこにはペテロとイエス様だけじゃないんです。他の弟子たちもいたんです。他の弟子たちもイエス様を見捨てて逃げたんです。だからペテロと同じような思いで、このペテロが語る言葉を、そうだそうだ、私たちも愛します、でもアガペとはとても言えない、アガペの絶対的な愛とはとても言えない、とそういう思いだったと思うんですね。そしてだからペテロは言うんですね、私の思いをよくご存知の方は主よ、あなたです、というふうに訴えています。そうしたところ、イエス様は私の子羊を養いなさいというふうに言われたわけなんですね。そして同じような二度目も語られるんですが、三度目が問題なんですね。17節でこのように三回目のイエス様とペテロの会話が記されています。イエスは三度目に言われた、ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。どうでしょうか。今ペテロはですね、後悔と落胆のどん底にあるんです。このペテロに三回、あなたは私を愛するかということをお尋ねになるイエス様って、残酷ではないかというふうに思いますか。でもですね、実は後悔と落胆のどん底にいるペテロを放っておくこと、それこそがむしろ残酷なことです。イエス様はこのところでこう尋ねることで、むしろ立ち直りの手を差し伸べているわけなんですね。ペテロがあなたは三度私を知らないと言うであろうと否認予告を受ける直前にですね、イエス様はこういうことを言ったんです。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を無意のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい、と言ったところをシモンが言ったんです。主よ、私は獄にでも私に至るまでもあなたとご一緒に行く覚悟です。するとイエスが言われた、ペテロよ、あなたに言っておく、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう。否認予告の前にあなたはやがて立ち直る時が来るというふうに言ったんですね。実はその立ち直りの見てをイエス様は三度の質問することによってペテロたちに与えているわけなんです。それでヨハネの子シモンよ、あなたは私を愛するか。このところでイエス様はアガペの愛で聞いてないんです。 フィリアの愛なんです。友愛で私を愛するかと3度目はそのようにお尋ねになったんですね。でペテロとしてはですね、3度も言われたので心を痛めたというふうに書かれています。こんなふうにありますね。ペテロは私を愛するかとイエスが3度も言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています、というふうにお答えするわけなんですけれども、この心を痛めてというのは悲嘆で落ち込んでいてというふうな表現なんですね。この私たちの日本語訳でははっきりしないんですけれども、ペテロは実はこう言っているんです。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはあなたがお分かりになっていますと3回あなたは言っているんです。ペテロとしてはもうこれはほとんど絶叫的です。主よ、あなたがご存知じゃありませんか。そうしたところ、イエス様は3度目私の羊を養いなさいとおっしゃったんですね。ここでイエス様は私の羊というふうに言ってますよ。私が命を懸けて罪をあがらった私の羊を頼むというふうに言ってるんです。そして養いなさい、これは食べ物を与えて守り導き世話をするということですよね。昨日会社で仕事をしながらですね、会社の同僚とその人が犬を飼ってるということは知ってましたから、ちょっと聞いてみたんです。その様子を聞いたらですね、すぐスマホを出してほらほらほらほらほらって見せてくれるんです。隣にですね、彼を私の職場に紹介してくれた友達がいるんです。本当に親しくしている友達なんですけどね。だから私聞きました。もしお宅でどうしても留守にしなきゃならないときにはお隣さんにお願いできますかって言ったら、ダメ、絶対ダメ、何されるか分かんないって言うんですよ。そしてお買い犬にしてるもんだから、もし隣のうちに頼んだら、友達のうちに頼んだら、おそらく外で飼われるだろうと。絶対に預けない、じゃあ留守できないですねと、そうとかというふうに言ってましたけどね。そんなふうな話があって、私は家に帰ってきたんです。そしたらですね、家内が玄関に出てきたんです。あ、やっぱり帰ってきたって言うんですよ。え、何なのって言ったら、上で小鳥の文鳥が急に騒ぎ始めたって言うんですよ。それで多分帰ってきたんだろうと思ってきたら、やっぱり帰ってたって言うんです。子供たちはもうスマホで遊んでますしね、家内はテレビを見ていたんですよ。それでも私の声を聞きつけたという、っていうふうに驚いたわけなんですけどもね。イエス様は私は良い羊飼いですというふうにおっしゃいましたね。こんなふうにイエス様はおっしゃってます。ヨハネ伝の10章なんですけれども、私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っている。羊が羊飼いを知っているというんですよ。私はこの言葉を思い起こしました。そしてこのようにイエス様は続けます。それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。そして私は羊のために命を捨てるのである。私にはまたこの囲いにない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一人の羊飼いとなるであろう。ヨハネによる福音書の10章14節から16節のイエス様の言葉はですね、私は良い羊飼い。イエス様はペテロに、私の羊を養いなさいとおっしゃいました。このことは何を意味しているでしょうか。ペテロよ、あなたたちは自分の弱さ、罪からの解放の喜びを身をもって知った。私の羊をあなたに委ねる。彼らを養ってくれ。私はあなたと共にいるということです。これはイエス様の弟子たちに対する牧会命令と呼ばれますけれども、私の羊をあなたの手に委ねるとイエス様はおっしゃっているんですね。先週家内がテレビを見ていたんですけれども、そのテレビ番組でヨルダンのベドウィン族の生活が紹介されていたんです。面白いなと思って見ていたんですけども、そしたらですね、彼らは都会よりも気楽な遊牧生活が大好きなんだそうです。そして彼らが大切にしているのは何だと思いますか。羊なんです。 本当に彼らが大切にしている財産は羊なんですね。そしてどうしても必要があるときには羊を売ってですね、そして自分たちの生活の主にするわけですけれども、大切なものです。そして草がなくなると次のところに移るんだそうです。でその時に現代のベドウィンはですね、面白いんですが、トヨタのトラックに乗って移っていくんですよ。で30分もあるとすぐ畳んでですね、次のところに行ってまたテントを設営するんですけれどもね。さて新しいところにその引っ越しするときに羊たちを任されて次の土地まで連れて行ったのは、その番組では11歳の少年でした。でその子が言うんですよ。僕は羊を飼うのが大好きなんだ。その姿を見て、おダビデさんだというふうに私は思ったわけなんですけどもね。そしたらですね、興味深いことに少年とともに羊たちを世話していたのはシェパード犬です。シェパードたちがですね、羊たちをぐるぐるぐるぐる回って、そっち行っちゃ危ないよーって言いながらですね、で羊たちを導いていって無事に着くんですよ。彼は本当に羊飼いとともに喜んでシェパード犬たちの世話をしているというのを見ながらですね、本当にその通りだなというふうに思いました。私たちも家庭とか学校とか職場でですね、何らかの責任ある立場を任されることがあります。私もかつてですね、イエス様が良い羊飼いなら人間の牧師って何だろうというふうに考えさせられたことがあります。思い当たったのはシェパード犬です。イエス様が良い羊飼いなんです。さあイエス様をいつも見上げようよ。そうやって羊たちのお世話をするシェパード犬なんだと思った時に、あ、これなんだというふうに思わされたんですね。イエス様はペテロたちに、私の羊を養いなさい、私の羊をよろしく頼むとおっしゃったんですね。イエス様が弟子たちに世話を託されたのは、彼らが優れた人間だったからでしょうか。そんなことはないです。ペテロにしても3度死を否んだんです。でもそれに対する許しを通して、弱さを持った罪人の自分に対する主の深い愛を心から知った人となったんですよね。復活の主は私たち一人一人に語りかけておられるんです。私が命がけで救った私の大切な羊をあなたに託す。あなたは心を込めて愛し養いなさい。私はいつもあなたと共にいる。ペトロに対するイエス様の言葉は現代の私たちへのメッセージです。感謝してお祈りいたします。天の父神様、御子イエス様は後悔と落胆のどん底にいたペテロを放置することなく立ち上がらせてくださいました。そしてペテロのみならず、イエス様を救い主と信じるすべての人々にあなたの愛と見許しを伝える使命をお与えくださいました。幾重にも弱く愚かな私たちですが、どうかあなたの御業のために清めて生かし用いてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。